皆さんおはようございます。今日は礼拝の中で主婦でもお知らせしておりましたように、高橋愛美兄弟と梅田恵子さんの婚約式を執り行います。礼拝のご出席いただいている信徒の皆さんも、この婚約式の証人として祈りとともに立ち会っていただいて、見届けると言いますとちょっと強いですけども、しっかり受け止めていただきたい、またお祈り願いたいと、教会の技としてその婚約式を受け止めていただきたい、そのように願います。今から今読んでいただきましたマタイによる福音書の15章の21節から28節までのこの聖書の箇所から、今日の神様は私たちに教えなさっているところのメッセージを皆さんと共に考えてまいりたい、またお勧めをさせていただきたいと思います。今日のテーマは見上げた信仰ですね。見上げた信仰。イエス様は一人のカナンの女性に対して、あなたの信仰は本当に立派です、見上げた信仰です、大きな信仰です、こういうふうにここで言っていらっしゃいます。イエス様が人間の信仰について取り上げて称賛されることはあまり多くないんだよ、いや少ないのでありますね。聖書の中では2回しか出てこないのであります。一つはですね、ただお言葉くださいと願いましたカペナムの百卒長でありますね。そして今日のこのカナンの女性の信仰であります。どちらも異邦人です。信仰とはかけ離れたと思われる人たちの心に宿った信仰であります。イエス様はこの二人の信仰を称賛していらっしゃるんですね。ある時、イエスは弟子たちを連れてユダヤの国を出てフェニキア地方の町々に行かれました。地で言えば地中海に臨む町々であります。そこはギリシャ文化の影響の強い土地だったと言われております。まだこの地域の町々は歴史的にはイスラエルとの間に、聖書の民との間に戦いがありまして、敵対しておりました異邦人の町々であります。その地域に住んでいる一人の女がイエスの元に来たんです。そして彼女は叫びます。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。22節にこの女の言葉、叫び声が書いてありますね。女は私を憐れんでくださいとこう言いましたけども、これ非常に強い言葉であります。使徒の悲鳴を聞いて駆けつけるというような意味があるようです。イエスよ、私の悲鳴を聞いてください、私の悲鳴を聞いて駆けつけて助けてくださいって、そういう叫びをしたのでありますね。それはこの女の娘が悪霊に取り憑かれて大変苦しんでいたという理由があったわけですね。この女は異教の宗教や文化を持つ人であったのに、イエスを主よ、ダビデの子よと、こう呼び方をしております。ダビデの子というのはダビデの子孫孫から出てくるところ、ユダヤ人が待望しておりました救い主メシアのことを言っているわけでありますが、この異国の女が、異教の女がどのようにしてこのユダヤの宗教のこと、しかもメシア信仰を持っていたかという、これはですね、本当に不思議なことであります。どうしてイエスを主と認めたのか。他の神が偶像いっぱいあったと思いますけども、自分の国の宗教もあったと思いますが、イエスを認めてイエス様のもとに来たというのはですね、非常に興味深いことであります。人間というものは苦しみの中でこそですね、もはや建前や習慣や出来合いの宗教じゃなくて、生ける誠の神をこそですね、求めるということではないかと思いますね。しかしこのように真の信仰に目覚めてイエス救い主と呼び切に求めてくるこの異邦の女に対して、イエスの取り扱い方は全く これは不思議に思えるんですね。一言で言うならば、全く釣れないわけであります。冷ややかなんです。拒絶の態度をとってらっしゃるんですね。まず、イエスはこの女の懸命な求めをですね、無視なさいました。23節をご覧ください。23節。しかし、イエスは一言も お答えにならなかったと書いてありますね。これは無視です。何も答えられない。その場にこの女の存在の叫びもないかのようにこの無関心を装われるわけになりますね。必死で我が子のために切に訴える母の求めを無視してですね、無関心を装うイエス様ってのは一体どういうことなんだろうかと思いますね。無視するということはこれはなかなかきつい態度なんですね。反抗したり憎んだり争ったり言い争ったりというよりもですね、無視するということはね、もっと残酷なんです。なぜならばですね、そこに相手がいる、一人の人格が存在するのに、語りかけているのに、その人格と存在と作業を完全にもう消してしまうんですよね。これが無視になります。いないかのように取り扱ってしまう、ね、これは厳しい残酷なことでありますね。相手の人格と存在を否定し、その存在を抹殺することだと、まあ、ちょっと言葉がきついですけどですね。で、私たちは夫婦喧嘩の時にですね、言い合ったらもう主人かなわないからって奥さんもですね、無視するってことが口きかないってことがあるかもしれませんけどもね、皆さん、愛の反対は何ですか？愛の反対は何ですか？よく言われますね。憎むということじゃないですね。無関心であるということですね。無関心である。そこに悲惨があり、人が苦しんどり、必死に叫んで訴えているのに、神の愛そのものであられたお方にして、どうしてそのような無関心な態度をここで捉えたのか、全くわかりませんね。なぜならば、これまでイエス様は求めるものを拒まれたことがなかったお方なんですよ。当時の社会的なこの癒しにあった遊女とか酒税人といった本当に嫌われ、癒しめられたような人たちも、イエスは分け隔てなく、喜んで誰でも迎えた方であったからですね。ですから、この時、弟子たちは驚き、違和感を感じたに違いありません。イエスは、私はイスラエルの失われた羊以外に使わされていませんと、こういう言い方もなさっていますね。神様の恵みというのは、まず神の祝福された先民イスラエルに伝えるべきだ。他の民族には使わされていないんだと、まあ、こういう言い方なんです。これは取り上げてはですね、皆さん、民族差別でありますよ。民族差別ですから、弟子たちの方から叫んでついてくるこの女のことについてですね、イエス様、何とかしてやってくださいと言いました。少し弟子たちの言葉は乱暴であります。23節見ますと、しかしイエスは一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちが身元に来て願っていった。この女を追い払ってください、叫びながらついてきます。追い払ってくださいというこの言葉はちょっとひどい言葉のように見えますけど、聞こえますけども、まあ、この言葉の言語はですね、どうもそういう厳しいひどい言葉ではなくてですね、この女の言うことをどうぞイエス様聞いてやってください。そしてこの女のもうこの叫んでいる問題からこの女を解放してやってください、まあ、そういう意味合いのような言葉のようであります。それに対してイエス様が答えられたのはさらに驚くべき言葉でした。26節です。26節を見てください。イエスが答えて言われた。子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよろしくないと。子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよろしくない。こういうふうに言われたんですね。子供たちというのは先民イスラエルの民のことです。神の子供たち。犬というのはね、これは当時ですね、ユダヤ人の間では 異邦人に対して用いた無別の言葉、